はい、こんにちは。大竹誠です。今日は5月21日木曜日。今日のパートナーは
こんにちは、光浦靖子です。
そして私の横には
大竹秀明です。よろしくお願いします。
そして木曜日は
雷の匠と
雷学です。
お願いします。
お願いします。
はい、なんか今週はしとしとピッチャーみたいな感じで、
しとしとピッチャーね。
気温低いですね。14度しかない。
そうなんだよ。
ずっとすごい暑かったでしょ。半袖で汗かいてたのに。
寒い、やっぱり寒かった。
寒い
今日寒かった。私やっぱりさ、1階のさ物置部屋で暮らしとるもん、やっぱさ冷気がさ、やっぱさ他のさ2階のリビングに比べるとちょっと温度差が、
心も寒いんだな多分、
ね、なんでだよ。めちゃめちゃ快適で私も困っちゃってさ、なんかさ、やっぱ家族と住むと楽しいのかな、なんか非常にね、穏やかにね、もう2月経っちゃうよね、4月から、あのあれから緊急事態宣言で、ね、家出ちゃダメっつってもう2ヶ月近いじゃん。
そうだよな。
全然快適で、
いまだにマスクも何にも来ねえよお前。
何にも来ねえですよ。
10万円も、
何にも来ねえですよ。通知も来ないですよ。
マスク
だからまだ僕だけですかね、この場で。
マスク来たの、
届いたのは。
そうなんだ、はい、あ、匠くんだけ来た
んです。僕に
人がいたんです。基準があるんじゃねえのかと思っちゃうくらい来ねえよな。
なんで来ないんだろうね。今だってもうコンビニでも、私の家の近く、まあ妹家の家の近くのコンビニでもマスク売るようになりましたよ、
ね、ありますよね。
50枚でいくらだったっけな、ちょっと高いなと思ったけど2500円ぐらいだったかな。
そうだよ、僕の番組の中だって断密と、あのなんか愛と
春の愛ちゃんもね、手作りの。
それでもうあれだよ、マスク戦争みたいになっちゃってんだよ。大変なんだよもう。
私の方が上手だみたいな。
ああ、そうですそうです。
またアタッチメントを作るか、
新たなライオン
被害のアタッチメント。
これ参加を促してるわけじゃないんだよ俺は、ね、別にね。
あ、リスナーさんがお誕生日プレゼントでつって手作りマスクを送ってくださって、
はいはいはい、
ありがとうございました。あといつもメッセージくださる方もね、ありがとうございます。
他の曜日にも届いててね、もう本当にありがたいなと思って、ああでも誕生日ね。
そうです。
太田さんは19日
でした。はいはい、はい、
で私が20日、
昨日、ね。
で
俺が明日。
さんが明日。
明日。
ここがいつもセットでね。
毎週木曜日に年一お祝いしていただける、
もう14回目。
14回目。
年食うわ。
そうだよね。あれだよね、タクミンとこからはね、またあの
メロン
を、
はい、クインシーメロンです、
はい、ありがとうございます、はい、本当にお
世話になってます。山市ファームさんから、
はいはい、ね、なんか、
そうなんですよ、ラジオ機の方にもプレゼントしてくださるということで、
は
い、あの雷たくみさんのご実家、はい、山市ファームのクインシーメロン、はい、リスナー5名様になんとプレゼントしていただけるということで、はい、ご希望の方はいつもの宛先、メールかファックスでご応募いただくと、はい、5名様エンディングで当選発表させていただくということです、はい、山市ファーム。
メロン何個、2つ、
2玉入りなのかな、
2玉、
1玉なのかな、
2玉、一玉、
うん、
わかんないけども、うん、
とりあえずメロンあげます。
はい、ごめん。一玉以上、
一玉以上
あげます。
ねえ、もうお前ちなんかな、はい、もうお前仕事がなくなって苦しんでるっていうのにな。
はい、稼いでますね。
メロンで。
あれどうなったんだ、お町のブルーベリーどうなったの。
ブルーベリー、まあ1年目で、まあ量はそんなにないんですけども、もうほぼ完売したみたいです。
あのブルーベリーもらってすごい美味しかった、
あ、嬉しい、ありがとうございます。
大きくて、
あ、本当、
うん、
他と比較しねえからだろ。そう
じゃない。いやいや、他と比較にしてもうまかった、うまかった、
あ、本当、
はいはいはい、
ブルーベリーうまかった、
いや、ちょっと楽屋で話してたんだけど、なんかすっげえ簡単に作れるらしいんだよ。
マジでか。
なんか、
マジでか、
はい、面倒見てないらしいですよ。いや、面倒は見てますけど、なんか比較的簡単らしいんですよ。だから、
そうしたらあれお値段高くない？うん、
だってだろ、
でも
お姉ちゃんが妊娠の片手間に始めたんだ。
妊娠の片手間
でできちゃうの？片手間だよ。
違います、まあまあちゃんとあの品質管理はしてて甘いやつができたと、1年目であの甘さはなかなかすごいって言ってましたよ。
誰が？
姉が。
いや専門家が言うならわかるけど、
お姉ちゃんが片手間で、
はい、
それで何、どっかちょっとちっちゃい道の駅みたいなところで、
そうです、道の駅とネットの販売
もらって、あのなんか、なんか変な箱に入ったブルーベリー、
え箱にね、可愛らしい箱、どれぐらい、これって20センチ、
あれは多分な、15センチ
四方の箱みたいな、そうそう、
あれは多分法外の値段で売ったんだと思う。
あれ法外の値段
で、全然儲かってないですから、まだ。
しかもその人の手で愛情を込めて注いだ水じゃなくて、
て、うん、機械が自動的に出る水で、それを育ったブルーベリー。
まあ、そっちの方がちゃんと均一に水がちゃんと行き渡るし、
山市ハーブはちゃんと手で水やってんだよ。
手でやってるよ、ちゃんと。
おしっこもかけてるよ、自分たちの。
いや、それはやってないですよ。ね、うん、カズノリのションペンかけてない
ですよ。親父が。そうだね。カズノリ、呼び捨てかよ。
カズノリの。
カズノリのションペンかけて大きくなるよ、つって。ま
あね、もうそれでいい。そうなんだ。あ、土地だけはまだあったわけ、
はい、あ、土地は、はい、あのうち、はい、昔から、ね、
ブルーベリーってさ、うん、乾いた土地がいいとか、そういうなんかあんの、
なんかうちはなんか大きいポットで、
いやいやいや、ね、はい、じゃあ勝手に育つんだって、
本当に、じゃあ庭に植えたら
めちゃくちゃ育つみたいに
場所選ばないらしい
っすよ。ブルーベリー美味しいしさ、目にいいもんで、もっと食べたいけどさ、うんうん、ブルーベリーって高いじゃん、輸入もんでさ、はいはいはい、こんな、うん、こっちの あれで500円ぐらいなのよ、うんうんうんうん、こんなこれぐらい15センチ四方のプラスチックに厚さ3センチぐらいかな、これに入れて500円600円だから、輸入もんで高い。
だってあなたもな、マラブンチは土地があったから、うん、それでお姉ちゃん片手間にちょっとね、妊娠の片手間に、
うん、いいとこ目つけたな、
まあ、土地はあったね少しね。
でお前何やったんだ、お前としたら僕は投資しましたって言うから、うん、お前何投資したんだったら、あの土地はあるから、うん、そのビニールハウスみたいの、はい、うん、あれは僕が投資して、はい、それであの中で、うん、なんかどっかで売ってた植木みたいなやつバーって並べて、
プランターなんだ、
あと自動的に出る、
うん、スプリンクラー
ちゃんと選んだんですから、ちゃんと甘く育つやつを選んで、
う
ん、
やろう、う
ん、
私
毎朝ちゃん
やろう、
まあまあまあ、結構比較的簡単みたいなこと言ってましたけど も、
ね、輸入品でさっき三浦さんが言ったように500円で高いって言ったけど、うんうん、マラブンチのやつはおいくらなの、
うちもまあそれくらいしますけど
なんだよ、高いじゃねえか、
国産で、国産でね、はいはい、いや、あのね、うん、美味しいやつ、
ブルーベリーじゃ、うん、今んとこちょっと手薄なのかな、
はい、うん、あ、どうなんでしょうね、ただまあ土地ありますか、
土地はね、田舎だ、私地元の方帰ったら余った土地いっぱい売ってんの、
なるほど、
で一回あったの、うん、200万ですげえ広い畑買わねえからっつって、やらないから、いらないっつったけどあんのよ、買えば、
あら、
ブルーベリーでもあれだよ、そういうのをあの、はい、買うのには多分農地だから、はい、
ダメなの、
いや農地として私があの責任持ってこうやってこういうものを育てますみたいなことを やっぱ区役所から出さなくちゃ、は
い
はい、多分いけないと思うんだよね、
そうですね、きっとね、
将来
ね、
いろいろ大変そうでした、その辺は、手続きが、書類関係は
大変そうでした、
大変そうでした、はい、う
ん、それは誰がやったんだよ、
全部姉がやりました僕はお金だけちょこっと、
もう初期投資は回収できたんですか、
あ、まだ全然できてないです、
これから、
これからもう来年再来年とどんどん増えていけばっていう感
じ、
うん、
へえ、確かに味はうまかった、
いや、ありがたい、
プッチンプッチンすっごいいっぱい食べて
ます、だから、ね、毎日やってたんで、
こいつら珍しいんだよね、他の芸人はさ、うん、みんな貧乏のどん底みたいなさ話でさ、はい、まあ、1年ぐらいは食いつなぐじゃん、こいつらその話ない
ですよ、ないんですよ、これ大変なんですよ、
ない、
全然貧乏ないよね、はいはい、うん、であとなんか、はい、生って漫才やる割にはさ、はい、一流ブランドの服着るのさ、なんだがさ、ヒップホップがなんだとか、外国の文化ばっかりさ、なんかさ、じゃあ なんで方言で田舎臭い漫才やってんだっていうのね、
全然、憧れがやっぱ強すぎんですよね、都会の、うん、素朴さよりも、
なるほどね、
こいつら自分たちで最初に方言習ったらしいぜ、噂だけど、
習ってないですよ、
標準語はちょっとまだ熱いなって、
めちゃくちゃなまってますから本当に俺だな、なまってたな、
ビジネス感強いよ、
たくみくんな、だよな、
思い出したように
まあまあそんなんで、はい、まあね、この時期は、はい、まあね、番組やってる限りね、うん、あの俺たち3人の誕生日にはメロンが届いて、
嬉しいな、
リスナーさんからもメッセージたくさんいただいて、ありがたいですね、
ね、ありがたいこって、
ありがたいこって、
いくつになったんだい、
しくしく泣くの49歳です、
あら、しくしく、しくしく、
もう59じゃなくて、今しくしく泣く年齢になっちゃって
しくしくですか、
しくしく泣くで、お腹がしくしくなんて覚えていただければ、
あ、うん、まあ、あんまりこう声大きくして言うことじゃないけど、で太田さん、はい、この番組意外とみんな結婚したり、
そうなんですよ、最近あの壇蜜さんも結婚したし、
壇蜜、はい、さんでもびっくりだけど、
室井さんも結婚して、
はい、はい、
びっくりびっくり、春の愛もどうしようかしらって言ったら、お前は誰と結婚するんだって俺は聞いたんだけどね、
愛ちゃんがいるのでまだ
大丈夫かな、愛ちゃん、三浦さん、阿佐ヶ谷姉妹が今注目フォーカス、
なんとなく結婚 してら辞めるのか、辞めるぐらいで結婚するのか、なんかそんな感じでしたよね、みんな。
そうです、過去
の人たち、
山本モナさんも結婚したし、六社七さんも結婚したし、
なんかそれはみんな幸せになっていく過程だったから ね、まあそれもありかなと思ってたけど、うん、なんかあれだよね、全員が幸せになってるわけじゃないなって気も、ちょっと
深掘りするとどうなのかなっていう。あ、阿川佐和子さんだってご結婚だってって。阿川佐和子さんもご結婚されました。
あんなで結婚できないと思ってた女がっていう意味が入ってたよ。なんかちょっと入ってなかった。
入ってたか、100回お見合いして失敗したっていうか、
できるんだったら阿川さんの3も今取るとこって阿川だって無理やりさんつけたみたいな感じだったね。
これは大変。でもすごいね、幸せになってますね、うん、何が違うんだろうな、うんうん、
いやまあ噂では全員じゃなくていろいろ私の身には入ってきてるけどね、
うん、
まあ大きくは言えないけども、まあ、いろんな愛にはいろんな形があるってことだよ。
ああ、なるほど、よかった。あ、その全員が幸せじゃないと言いたいのね。よかった、結婚が幸せじゃない。
そう取るなって言ってる、そう取るなって言ってる。まあ、浮いた話は三浦さん、
はい、
三浦さんの周りに浮いた話は
全くないんですよ。
全くないですか私
本当にもう恐ろしいことに、うんうん、多分性欲みたいなものがちょっとなくなってしまったのかもしれんけど、
は
い、
元からなさそうでした、
ね、元からちょっと薄いんですよね、うんうんうん、多分三浦家の血がちょっと性欲が薄い血だと思うよね、うん、子供子だくさんに恵まれんつーか、うん、本当にずっと細々一軒が続いてるような一軒二軒一軒二軒で江戸時代ぐらいからずっとやってるんですよ、うんうん、それで、うん、いよいよなんつーのか、うん、家から本出ないじゃないですか、うんうん、だけど、うん、何にもこれっぽっちも寂しいとも思わんし、うんうん、これっぽっちも喋りたいとも思わんし、うんうん、誰か会いたいななんて。
俺なんかだから阿佐ヶ谷姉妹いいじゃん、うん、でそんな浮いた話がないじゃん、うん、いやだからどうなってんのかなと思って、うん、俺うちと同じ事務所だからね、うん、あいつらもうね老後の心配してた。
あ、一瞬一瞬
今じゃなくても老後の心配、
どうやってあのなんかずむつまじく生きていくのかなみたいな。
そうなんでね、ちょっとまあ40代ぐらいまで、うん、今も40代か、40代の前半ぐらいかな、なんか寂しい、うん、夜寂しいなとかさ、うん、なんかこう抱きしめるみたいなさ、うん、なんかあるじゃん、このフィジカル的にものを抱きしめたいみたいな、はいはい、ペットでも、うん、赤ちゃんでも子供でも、うん、それが男性でもなんかギュッとしたいという感情とか欲望はあったんですよ、確かに。
いやでも、まあ、男もそうだけど結構年代いくと、うん、もうこの生活が快適になっちゃってみたいなことを言う男の人多いよね。
うん、壊されたくないってことですよね、今この快適な、
今一人でもうマンションに住んでて、うん、仕事してて、うん、それでまあ男だから遊びたい時遊んでみたいな、うんうん、そうするとなんかここをなんか一つの城みたいに、うんうん、ここに家族がみたいなことだんだんなんか年取ると考えられなくなっちゃうみたいだね。
分からんね、不思議だね。妹の旦那は他人だもんね、うん、だけど何とも思わんって言ったら失礼ね、居候、うん、のくせに、うん、なんつうのか、うん、別に異性だとしてもとも見てないし、うん、他人だという目でも見てないし、うん、なんか非常になんか、うん、同居しとることが楽みたいな、なんかそう、
うん、まあでもそういうのもあたらなんかわからないけどいい形かもしんないね、
うん、私今無敵な気がして誰とでも住める気がする。私今
あら誰とでもってのは、
うん、じゃまた別の人ん家に居候、うん、する可能性も、
うんうん、
これ寄生虫じゃんそれ。
そうパラサイトじゃん、怖いじゃんね、私も思った。
無敵じゃなくて
パラサイトじゃん。いやでも私が怖いのは、うん、意外と家事とかそう できちゃうしやっちゃうわけ、はい、であんまり喋んないわけ、はい、であのもしこう自分が欲しいもの冷蔵庫の中をさ遠慮して食べないわけでもないの、うん、ちゃんと食べるわけ、うん、みんなのご飯も作るわけ、はい、だけどここはちょっと自分個人で欲しいなって思うものはちゃんと自分で買うわけ、うんうんうん、なんかもうさ本当に迷惑ならん生き物じゃんね、ペットとして喋らんし、うんこもおしっこも上手にできるし家事しちゃうし、でお部屋に閉じこもって静かに英語の勉強してるし、本当に迷惑ならんのさ、旗から見て
ちゃんと稼いでくるしね、
そうでちゃんと食費渡すしさ、あのもうあのちょっとあきこさんって見えんとこでちょっとここ、はい、あ今月のっつって
ほど迷惑かからない
生き物。ねえ、あ、本当思った。
まあね、
うん、みんなでもね、お金、食費を払う家政婦みたいなのが私じゃん。だすごいと思うよ。
そうだよね。
お部屋くれれば、女中部屋つうか、そのちっちゃいお部屋くれれば。
どうよ、太田さん。太田さんは、まあね、家族がいて、子供がいて、家のことをやって、それで会社に来て、っていう。
そうですね。
これでなんか、まあ、まあ、太田さんちょっとマゾっぽいから、なんかその辛さを楽しんでる感じも、まあ、それはもう、正確に組み込まれたもので、そこは、そういう、でもそういうの作ったのは太田さんだもんね。
そうですよね。
太田さん、もともと奥さんと付き合ってる時はどういう感じで二人で付き合ったんですか？
いやーもう可愛い可愛い、いい子ちゃん、いい子ちゃんって言って大事にして、で、向こうも私のことをいろいろ体心配してくれるみたいな、そのけなげな姿勢を見せてたんですけど、気がつくと今みたいな状況になってて、
家事はいつから、うん、だって最初新婚の時はさ、
いや付き合ってる時に白米炊いたことがない、うん、それからゴミ出しをしたことがないって言った時に、うん、親とちょっと思ったんですけど、でもそれはもうなんか忘れて、結婚したら、まあ、だんだんそういうことも自分でやらなきゃいけないなっていうことに分かってきてっていう、そういう
教えるよりは自分でやった方が早いっていう、
そういう感じでしたかね。
すごい可愛い奥さんだったんだけど、だんだんだんだん結婚何年目かな、はい、5年目ぐらいからかな、だんだんタートルネックが似合わなくなってきて、
もう首がどんどんどんどんなくなって見えてきまして、で顔のパーツも埋まってきて朝勝利みたいな風
に大丈夫ですか？
大丈夫ですか？大丈夫ですか？
殺されないですか？大丈夫ですか？大丈夫です
か？これ聞いてない、
笑いのために
聞いてない、一切聞いてないから
受けなくてもいいから
全然聞いてないから大丈夫。ただこの間コロナの疑いが次男にあって、家中ちょっとピリッとした時にすごい献身的にその時家のこととか消毒とか、その体のこととか気遣ってやってくれた時に、あ、感謝する気持ちがぐーっと湧いてきましたよね。しんどい時に初めて、こっちに余裕がある時はやだなやだなと思いましたけど、
そういう時に分かるのね、
ありがたみ、
ありがたみがようやく分かったっていう感じですよね。
まあだから、まあ国がね、どうのこうのって、まあ家族単位でいろんなことをこう言ってて、今度の10万円もね、世帯主がとか言ってるけども、まあ人それぞれ、ね、まあ昨日も子供の教育のね、話してて、現場がお金ない、お金ないって言ってるって、でも日本は一クラスが、俺は20人にしたらいいんじゃないかみたいな話をしたのね。で、それならあったら、まあ、それはとってもいい手ですけども、みたいなことは言ったんだけど、後で考えたら、アメリカみたいになんかこう、授業ってクラスって分けしないで、この科目の時はこの先生みたいなね。
大学みたいなね。
そういうやり方だって、その後であるなと思って、だからそういうふうになんか、それぞれが、まあ、家庭の話もね、尊重しながら、こう何かが大きな単位みたいなのは、もう、なんていうか、成立しなくなる？必然的に。だからそっちの方を逆に、そういう人たちがたくさんいると思って、なんかこう、形作っていくのも、大事かなと思い始めたけどね。
確かにね、大学、高校3年まではクラスで絶対ここから出てはいけないから、大学のさ、本当にさ、3月から4月になってさ、何の成長もしてないけどさ、大学のシステムになったらさ、こんなに楽なんだっつってみんなが自立して自由になってさ、あの感覚はすごい覚えてるなだもんで、思ったな、その時も高校生からこのシステムでもいいんじゃないかなって高校3年から大学1年になった時に思ったな。
特にね、愛知県当時管理教育が比較的厳しい時代だったから開放感あったでしょうね、きっとね。
私なんか前髪切られてましたよ。あら、スカートも切られたし。
あ、そう、お前のスカート切られた。
スカート切られた。
そう、かまいたちに。
関係ないでしょ。
いや、嘘
怖い話。
田舎によくかまいたちが出たのっつってね、シャッて、あ、かまいたちにやられたっつって。
ありますね。
あ、よ、田舎はあんのよ、それ。突風が吹くのよ、恐ろしい突風が。
赤く血がチッとね。
違う、本当に管理教育で先生が前髪にちょっと触ってるだけでダメだっつって、週1か月1か忘れたけど検査やって、先生がその場でジョキジョキかまいたち切ってたんだよ。
うわ、
むちゃくちゃ。そう、じゃもうだって思春期の女子のさ、髪の の今日さ、体育教師がさ、体育教師だって命令されてやってるわけ、うん、でさ文房具のハサミで切るわけ、
普通の紙とか
すっごい下手なのガチャガチャで、そうしたらそのうち先生が申し訳ないと思ったのかガーって横に切った後縦にちょんちょんちょんと好きなのって文房具のハサミでちょっと先生も心の中でいくら命令と管理教育のなんか先生もそれで得点制だから先生も管理されてるわけよ、その時代。
そういうシステムで。
ちょんちょんちょんって縦でね、縦にすいた時私笑っちゃったんだよ。笑ってて私の負けだと思って、ここでてめえ国やれっつって最後までやらにはいかんと思ったけど、笑っちゃったんだよ、私縦に好かれた時。
でも話聞いてるとあれだね、まあそれが中学までか高校までかわからないけど、そういうなんかこう厳しいなんか接近詰めみたいな場所にいて、そこから出るとやっぱしその解放感みたいなのがわかるっつうかね、
うん、
まあそんな気も話聞いててしたよね。ここから自由、あのなんかこういうやり方ができるんだってみたいなのね、それは中学高校の今のやり方がいいかどうかはちょっと別にして、その開放的なものを何かね、あの自分のうちに持ってたいよね、がんじがらめじゃなくて、
うんうんうん、いらないプレッシャーが一個ボコンって本当に取れた感じしたな、うん、40% から 50% の悩みが消えたと思ったの、うん、あのシステムで、
う
ん
う
ん、
あなるほど
ね、私は、うん、別にいじめられてもないし喧嘩もしてないけど、うん、いつも同じグループで同じシステムで、うん、同じところに必ずいなきゃいけないっていう、その、うん、やっぱこのギューが私はやっぱどうにもダメで、うんうんうん、
そうですね。じゃあ最後真面目な話になっちゃいましたけど、
はい、
うん、はいはい、いいかな、はい、じゃあ太田さん、
じゃあ今日の、うん、ちょっと取り上げたい記事なんですけど、うん、まず、うん、朝日新聞の一面トップですけれども、うん、東京高等検察庁の黒川博文検事長、うん、はい、新型コロナウイルスの感染の拡大を受けた緊急事態宣言が出ている5月初旬に、うん、はい、産経新聞の記者とか、うん、朝日新聞の元記者で社員と麻雀をしていたと週刊文春が報じました、うん、で黒川さんが法務省の聞き取り調査に対して賭け麻雀をしたことを認めまして、黒川さん総理官邸に辞意を伝えたとおやめになるということのようですね。
なんかこのあっけない結末というか、
まさかの展開ですよね。
こんなことかいと、まあ文春もしっかりね狙ってたんだろうけども、こんな展開は誰が予想したでしょうか。
予想しなかったですね。
なんかね、
うん、もうちょっとリズムでね、なんかこうなんか官邸に有利なような検察の在り方はどうなんだと、そこをしっかり分かれて検察庁が独立して、うん、まあ国会議員には不逮捕特権みたいな会期中はあるけども、そうじゃない時にただそれは検察が正しいものを正すみたいなね、うん、方向で検察庁の長官、うん、だよね、うん、それを選ぶんじゃないかなと、
まあ、ゆくゆくは検事総長になるんじゃないかなという話でしたね。
それがいいなと思ってたら、うん、こんなことで、うん、こんなことかいと思ってちょっと驚いたね俺は、うん、まあ言ってみればだよ、このコロナの最中に、
はい、
ねえ、
自粛自粛で3密は避けようっていうさなかにっていうことですよ ね、 ね、
コロナの最中に、
うん、
しかもこれ内部じゃなくて記者たち、
はい、
新聞記者、毎日と
産経新聞と朝日新聞の社員で元記者ですね、うんう
ん、
はい、
元記者だったしと、まあ、だからここも番記者みたいな、
そうですね、仕事上のつながりからっていうことなんでしょうね。
ちょっとね、今麻雀って結構仲良くなっちゃできないからね、でこう2つでしょ、しかも帰り、あ、その新聞記者のね自宅だよ、
うん、
それは相当仲良しだな、
うん、まあ、相当仲良しな上にこう普通の雀荘は今自粛で休んでるから、
う
ん、
あ、そうか、
でももしそこでやったらまずいなというのがあったから新聞記者の自宅になったと思うんだよね、うんうん、それで最後は、うん、タクシーで送り、
はい、
託そう、
うん、ね、新聞社が用意したっていうことですよね、うんうん、
コロナ新聞記者の仲間、新聞記者の自宅、しかも帰り、うん、タクシーで送り、うん、バンバンで満貫だよお前、
小竹さん、かけ麻雀だったのは抜けてます
よ、そうです
ね、
かけもダメですよ
じゃあ跳ね麻雀
羽
マン一発で、それで一発だったら羽マンだよお前、
分からんけどすげえやつなんですね、
すげえやつ、
ね、 ここで1万2000 何言ってんだよ
1万2000点
なんでお前は麻雀に詳しいこんなに詳しいんだ俺は
麻雀の話を
麻雀の後半の記事も1点いくらとか書いててもやってないもんね意味がわからん
ねえちょっと驚いた結末になっちゃって、なんかね、こういうことだじゃない。
でもご本人はなぜ辞めるの、うん、理由は言ってはないんですよね。
まあこれから多分明らかにはなると思いますけど、まあツイッターなどを見てみると、うん、その辞表、自分から辞めると退職金出るんで、うん、これ懲戒解雇だろうっていう声も上がってたりします。それから閣議決定で黒川博文さんをある種無理筋を通してその検事総長にすべくなのかどうなのか定年を延長させた人が辞めたのでこの後の検事総長の人事がどうなるのか、それから先送りになった検察庁法改正案が次の国会でどういう形でまた出てくるのか、いやいや政府はやっぱり考え直して廃案にするのか、まあこれから焦点がいくつも出てきますよね、はい、
しかも太田さんこれ検察庁法制改正案全弁護士会が反対してますね。
52あの日本に弁護士会があるんですけどそれ全部反対する一致団結してっていうのはなかなかないケースらしいんですけど、全部52あの弁護士会が反対したということですね。
それ以外にもまだ誰か他のあれが、あ、それはあっちか、桜を見る会の方か、
ね、そうですか。じゃあそれちょっと触れておきましょうか、う
ん、はい、桜を見る会の方
まだ、もし黒川さんが検事総長になっていたらこの案件は最終的にどうなるかなっていうようなことも含めて、あの安倍総理主催の桜を見る会をめぐって2018年4月に開催されました前の晩の、講演会が東京都内のホテルで開いた夕食会、参加した有権者に飲食代を提供したのではないかということで、全国の弁護士や法学者が今日公職選挙法違反寄付行為などの疑いで総理と後援会幹部の合わせて3人の告発状を東京地検特捜部に提出いたしました。で告発人は弁護士法学者合わせて600人以上ということになりました。
あのこういう問題で例えば自民党ね、こう野党が、ね、言うのは分かるよ、でも与党の中から声が上がってこなくちゃいけないんじゃないかと、いうふうに思ってたのね。まあ、与党だってさ、ね、こんなこれ無理筋だろうと、これだって一括法案にしないで、ね、ちょっと分けて、国家公務員の、なんていうの、定年延長とは別枠の話だよねとかって、そういうふうに筋立てて誰だってそう思うのに、なんで国会議員の人たちはみんなまとめてそれで賛成みたいなこと言うのかなと思ってたらね、太田さん、
はい、今日の朝日新聞の投書欄なんですけど、72歳の男性の方が投書してきたんですけども、この国会議員の発言を聞いてびっくら仰天したと、はい、国会対策を担う自由民主党議員がこの検察庁法改正案を、強行採決までして決めようとしたことに対して、我々は天ぷら屋、出されたものを早く揚げるのが仕事だと、こういうふうに言ったということなんですね。でこうした発言を平然とする人が国会の議席を占めているのにびっくりしたと、大体天ぷら屋さんに失礼じゃないかっていうふうに方おっしゃってて、天ぷら屋さんはお客さんが喜ぶように天ぷらをあげてるのに、主権者がたくさん声を上げて反対してるっていうのに天ぷら屋を名乗って法案をあげるってどういうことっていうふうな怒りの投書が、
客のことを考えない衣の固い天ぷらだったんだろう ね、
そうですね。
いやいやいや、だけどね、我々は天ぷら屋だと、
はい、
ね、失礼も甚だしいし、ね、出てきた法案あげるだけだと、はい、この法案出てきましたよ、賛成してください、はいって、ただのみんなから選ばれて国会議員になった人がただの一票の、ね、自分の意思も表示できない一票の票になり下がったかと、
なんでしょうね、
何十万人から選ばれた人なんだい、あなたは
一回考えてほしいね、
だから片っぽはね、国のエリートが、ね、新聞記者たちとこのコロナの最中で麻雀やってると思えば、どっかの国会議員は、ね、コロナ感染したんじゃないかって言われて、でうちにいて、で2週間、ね、その後待機を命じられて、暇だからってその国会議員どっかでパチンコへ行ったらしいじゃないか。
そうなんですよ、金沢市議会の前の議長の金沢市議の松村俊二さんという方なんですけど、実際コロナに感染してで治ってでも2週間自宅で様子見て待機してくださいっていう中で自粛要請をされていたパチンコ屋さんに行って、まあ 品種を買ってると。で、一応松村さんの言い訳としては、どれぐらい人が店にいるか、世の中の流れを見ておこうと思った。
嘘つき。
その動機で。
外から見りゃわかるわ。
はい。3時間パチンコしてたっていう。
3時間じゃ観察しない。
3時間ずーっとやりながら。
ずーっと見てましたけど、だって。結構ね、出なかったらお金も3時間やってたら。
3時間だとだいぶ、
ね。だいぶお金もかかるよね。はい。いやいやいや、まあ、あのね、その、さっきのね、あの、官僚の人も、この国を良くしようと思って、ね、すごい難関を突破して、超エリート。
超エリートですね。東、ね、大、ね、の法学部出てますもんね。
モチベーションがみんななんか、なしで生きてんのか
ね。超エリートの人、ね、みんなからこの国を、まあね、陰で支えて、いい方向に導いていくんじゃないかって、それはあなたが担ってるんですよって言われてる人、方や、ね、市議は、みんなに何秒かで押されて、ね、あなたにこの街の、ね、いろんなことを託してますよって言われてる人は、こう、パチンコやってると。
そうですね。
これ、俺いつも思うけど、普通の人がやってるよりか、ちょっと罪重いんじゃないかなと思うよね。
うん、まあ、ね、有権者の方の一票をたくさん背負ってっていうことで考えてみるとそうですよね。
まあ、例えば俺がね、風来坊だとして、まあ、俺みたいな風来坊のおじいちゃんがパチンコやっちゃったんですっていうのと、ちょっと違うよなっていう気がするよね。
いや、でも芸能人も一緒じゃないですか、
今。ああ、芸能人もそうかもしれないね、今はね。なんか、だからそれもね、まあまあまあ、そこら辺はいろいろみんな意見が
分からんけど、天ぷら屋の例えは違うんじゃないかって、面白くてさ、あの、手を挙げるは分かるけど、あの、天ぷら屋さんがさ、出されたもんを早く揚げるのが仕事だっつって、例えを説明しとるけど、この説明がずれているというね、ずっと気になってんですね。
厳密に今、あの、
出されたものは揚げない。天ぷら屋は自分から具を用意して揚げるから、お客さんがこれ揚げてって魚を持っていかない、天ぷら屋には。非常な、なんか、なんか、
お笑い的論でもいい。
なんか、例えがずれてるから、
ずれてはいますね。
さあ、今日も始めましょう。
なんか、ずっと気持ち悪い。